皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第19回目、ボードメンバーの川下さんをゲストに招いてお届けいたします。それでは川下さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。川下さん、だいぶお久しぶりですよね。
だいぶ久しぶりぐらいな感じですね。
お忙しく飛び回ってるみたいですけども。そんな川下さん、ちょっと最近の活動内容をちょっと、ここでお話ししていただければなと思うんですけど、どんな感じなんですか最近は。
うちの会社自体は
ね、
どうでしょう。まあなんか震災とかに絡むような商品とかもやってたんで。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
へ
ー、 かなりちょっと忙しい状況です。
で、熊本の方に、じゃあ、結構送ったりなんかしたんですか？
送ったり。
ああ、熊本の方に、その震災後に、熊本の震災後になんかいろいろ送ったりなんか。
まあ、いや、でもなんかそういう物資を届けるとかそうなんじゃないので、なんか、あれなんですけど、まあなんかいろいろと、そういう震災関係ので、
ああ、なるほど。
なったって感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ震災需要でもう忙しくて。
そうですね、まあ、あの金融機関と連絡取ったりとか。
はいはいはい
はい。
なん
かバタバタしてましたね。
あ、そうですか。
はい。
川下さん、でも結構中国とかいろんな国に行かれてますよね今年。
そうです
ね。え、
はい。
まあそれはあれ、
うん、中国が多いんですけど。
深圳が多いんでしたっけ？
そうです、深圳と、まあ香港。
香港と。はいはいはいはいはい。もうだいぶあれですか、その自社商品の開発とか、開発っていうか、その打ち合わせで飛び回る感じですか？
そうですね、やっぱそれとは一応その僕たちが行く、
うん、
ちょっと一緒に、
うん、
その何かクライアントさんみたいなのを連れてって。
あ、なるほど。
はい、で一緒にそのまあなんていうんだろう、通訳の人を連れて行くので日本から。
あ、なるほど、はいはい。
まあ、その費用折半的な感じとか。
あ、はいはいはい。でそこでまあいろいろ交わしたノウハウを教えていくわけですね。
そうですけど、まあ僕が関係ない時はあんまり行かなかったりしますけど。
あ、そうなんですか。
一番新鮮ですもん。
あ、私は EU ですね。
うん。
来週もちょっとまた行ってくる感じなんですけど。
あ、そうなんです
ね。
まあ、打ち合わせとかで。
そうですね。今年はちょっと頻繁に行ってこようかなと思って。
ああ
。うん、だいぶ、もう月、ん？し、え、3、4、5と毎月のように行ってますね。今年は。うん、はいはいはい。うん。まあ、やっぱり行ったら行ったで いろんなね、情報とかももらえるし、現場じゃないとなんかわからなかったことも結構あるから、やっぱり、
そうですよね。
うん、行った方がいいですね。
うん。
うん。 川下さんあれですか、その新鮮に行くときは、
はい、
結構新しい工場とかもう見つけてくる感じなんですか。もう、
はい、
既存の工場だけで打ち合わせ終わってくるとかっていう感じなんですか。
今で言うと既存の工場半分、
はいはいはいはい、
けど、やっぱ半分ぐらいは新しい工場
みたいな。ああ、なるほどなるほど。
あの展示会で見つけたところとか、
ああなるほど、
まあ、新たにちょっと探してもらったところとかで相談してますね。
でね、その結構川下さんはその工場の見方とか、
はい、
なんですか、ここ注意した方がいいよとかって、この間いつでしたっけ、話された時ありましたよね。
そうですね、どっかで話した
よね。しましたよね。
はい、
うん、あやっぱり、うん、川下さん目の付けどころ違うなと思ったんですけど、
ほうほう、
うん、なんですか、タバコが吸ってるとか吸ってないとかって話してたんじゃないですか、工場の中 で,
うで、ね、
うん、まああれ普通当たり前なんでしょうけど、でも中国ってその日本の当たり前が全然通用する国じゃないんで。
その通り
ね。だから、はい、あやっぱりそういうところはきっちり見てんだなって思ったんですけどね。
うん、うん、
でその川下さんの中でこういう、まあ、工場見学する、工場を視察するときはね、こういうとこ注意した方がいいよみたいな、なんかあります、その他に、そのこの間話した以外に。
そうですね、
はいはい、
うん、まあ、まず一番多分大切なのは、実力のある代行業者と
戦
って、その人のフィルターをかけてもらうことが一番効率がいいと思う。
あ、はいはいはいはいはい、
でそれでフィルターかけてもらって、うん、現地に行って工場を見たりとか、
うん、
あと規模単純な、
うんうんうん、
とか清潔とか、
うん、
そういったところを見て、
うん、
ですね、だからまあなんかある程度、まあ、僕の場合加藤くんですけども
、あ、はいはいはいはい、
はい、まあ、彼がフィルターかけてくれて工場に行ったやつはもう何ていうか、まあ、特に特別見る点とかっていうのはあんまりなくて、
うん、
その普通の日本人感覚で見たらいいのかなっていう。
ああ、なるほどね、
はい、
はいはいはい、まあね、その組んでやってもらってるその加藤さんが結構現地で情報を持ってるから。
そうですね、持ってますし、
うん、
開拓もしてるんで。
あ、そうなんですね。
あ、そうですね、まだ、うん、どんどん新しい参加者の人が新しい工場に行ってるんで。
あ、はいはいはいはいはい、
はい、
へえ。で結構あれじゃないですか、加藤さんも、
はい、
結構物販で実績上げてるじゃないですか。
あ、そうですね、
ね、で、はい、そこで俺これやりたかったなとかって思う時ないですか、川下さん。加藤さんちょっと先越されたなみたいな。
うーん、ありますね、やっぱり。加藤君というよりかは、
うん、
他の参加者のやつで、
あ、なるほど、
いいなっていうのはやっぱりありますね、いっぱい。
あ、いっぱいあります。
いっぱいありますね。
これだけ、これだけ売り上げを上げている川下さんでも。
まあ、そうですね。
それはどうするんですか、もう諦めるしかないんですか、そういう時は。
あ、そうですね、まあ、もともとうちがやる予定だったものは、
うん、
まあ、今のところないですけど、まあ、これからそういうのが出てきたらやる予定なんですけども、まあ、その参加者主導で見つけた商品は、うん、ことは絶対ないかなっていうふうに。
そうですよね。そこやっちゃったらね、やっちゃったらね、川下さん信用なくなっちゃうもんね。でもなんかそのね、こういうインフォ業界だと、
はい、
結構パクリパクられっていうその情報商材だとあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
ね、でも物販だとそれをやっちゃうと、
うん、
特になんか あれですよね、なんか、まあ、ルール違反っていうか、人としてね、
一気にその信用が。
信用、なくなっちゃいますよね。いくらその、ね、あの、売り上げを上げてるからとか言ってもね、そこは、
そうですね。
ね、
まあ、メジャーなものは仕方ないと思うんですけど。
はいはいはいはいはい。
まあ、なんか、結構ニッチ市場で、商品とかやっぱり、違うかなというふうには思いますけど。
そうですね。そうですね。まあ、市場規模がね、かなりでかくて、そこに、入る分には、まあ、致し方ないかなと思いますけどね。
そうですね。
なるほど。ね、でも、川下さんがそこに入ってきちゃったらね、もう一気にシェア取られちゃいますもんね。なるほど。でも、そういえばちょっと話が戻りますけど、話戻るっていうか、物販の方で、ウェブセミナーで、ちょっと、
はい、
川下さんお話ししてもらった、クラウドファンディングがあったじゃないですか。
はい。
あれね、まあ約2000万ぐらい売り上げ作ったと思うんですけど、
はい、
あれはもう納品された感じなんですか？
いや、ちょっとまだなんですよ、全ては。
あ、そうなんですか。あ、でもまだ納品しなくても大丈夫な感じなんですか？
まあ割とそういうプラットフォームなので、はい、まあ、ただやっぱできるだけ急いでますけどね。
あ、なるほどなるほど。
だけど多分アマゾンとか、これかは全然いいと思いますけどね、まだ。
あ、なるほどなるほど。
あ
れは入金ってすぐされるんですか？
いや、締め日の、締め日っていうのは、末の、
そんなに長いんですか、サイト。
そうなんですよ。
へえ。
だから
結構資金大変ですね。
そうですよ、普通に資金がいりますね、あれ。
そうですよね。2000万も入れて売上げ作っちゃった日には結構
大変だと思いますよ。うち、まあ僕はまだ余分なキャッシュはある方だと思うんですけど、最初の頃だったらなかなか納期は遅くなると思いますけどね。
ですよね。へえ、あ、そんなに支払い遅いんですね。
そうなんですよ。
へえ。
だからまあやっぱちょっと、まあ、上級者向け的な感じにはなる。
そうですね。ちょっと、川下さんぐらいに資金持ってないとちょっと無理ですね。
まあ、なんか一つ方法としては、入金が明確なので、金融機関から
借り入れはできますね。そうですね。
だから、まあ、そういうのを駆使するっていう感じ。になりますかね。
なるほどなるほど。まあでもそうは言ってもある程度ちょっと資金力がないと。
まあまあそうですね。
ね、銀行にも借り入れするときもね。
そうですね。
信用もあるでしょうから。そのまあクラウドファンディングをやろうと思ったきっかけって川下さん何だったんですか？結構作り込みも大変だったと思うんですけど、動画とかもいろいろやってたと思うんですけど、
はい、
結構大変でしたよね。
そうですね。
ね、
ただちょっとその出来上がってる市場に入るのがまあ安全牌じゃないですか。まあ、だけどなんかそのないところをないような商品で、でも面白い商品をどうやったら、売れるかなっていうので、買えるなっていう。
なるほど。 そのきっかけ作りがクラウドファンディングだったんですね。
そうですね。の一つ。まあ、ただそのウェビナーでも言ったんですけど、あれで別に利益を上げるつもりはそんななく
て。言ってましたね。
はい。まあ、実績作ってオフラインっていうのが一番。はい。
じゃあ実店舗に下ろすんですね。
そうですね。それも結構。
その何ですか、ヤマダ電機とかああいう感じのところですか。
はい。
でもああいうところって、
はい、
結構のなんだろう、取引条件が いろいろあって厳しいと思うんですけど。
そうですね。
いろいろアタックはしたんですか。
そうです。まず基本的には、
うん、
メーカーと直接的に、
うん、
メーカーが直接卸す場合は、
うん、
そのメーカーが基本的には5機とか5機、その、まあ、3機4機5機
あ、決算
あそうですそうです、
あ、はいはいはい、
ぐらいで黒字運営とかなら、
はいはいはい、
直接やらせてくれる可能性あるんですけど、基本的には
商社ですね。
そうですね、
うん、
まあ問屋さんって言われ
る、うんうん、
を通してやることになるんですね、
うん
うん
うん、
だけどそこも、
うんうん、
まあ、そんなに簡単ではな い,
っていう、うん、そうですよね、
はい、
いや実は私その前物販やる前には会社辞める前にはその前サラリーマンの時はそういう卸の営業やってたんで、商社の営業やってたんで、
はい、
うん、うんうん、だから結構わかるんですよその辺、うんうん、そういうチェーン店にも卸してたので、
そうそうそう、
はいはいはいはい、でどこどこのメーカーがやりたいって言うんだけど、あんたのとこちょっと通してくれないかとかって言われたことありましたもんね、その、
あ、そうですね、
うん、店舗の方から、
うーん、
うん、
なるほど、
うん、だやっぱり実店舗の方もやっぱりリスク背負いたくないんでしょうね。
あ、そうですね。基本的に、うん、しかも返品が普通ですよね。
そう、そうなんです、そうなんです。そうなんです。うん、
売れなかった。
売れなかった返品って。うん。
うん、
だ結構、リスクありますよね。
うん、リスクありますね。
うん、
ただ、その、ネットとネットでの販売ができる会社なら、
うん、
そんなに不良在庫、
はいはいはいはい、
入ってきてどうしようもないっていうことはないと思う。
うんうんうん、
なんでまだそのやりやすいかな。
そうですね。その実店舗に依存してるわけじゃないんで。
うん、そうですね。うん、
まあ最悪っていうか、まあね、販売先ちゃんとネットで持ってるから。
そうそうそう。
うん、そこはちょっとあれですね、安心できる部分ですよね。
うん、
そうですね。うん、そうだな。私は今の時はやっぱりそのメーカーの商品を入れたら、あと売る先ないなみたいな、はい、その販売店以外に売り先ないなみたいな感じでしたもんね。
うん、
うん、うちの会社じゃもうこれ以上広がんないんじゃないのみたいな、そういうメーカーも結構ありましたからね。うん、
ああ、そうですね。
うん、あ、なるほど。今そういう感じでちょっと商社絡めてじゃあアプローチしてる感じなんですか、その実店舗の方は。
そうですね、まあ直接のところもありますし、通してるところもあるっていう感じですかね。
あ、なるほど、
はい、
どのぐらいまでその、実店舗の売り上げ増やそうとお考えなんですか。
あー、やっぱり、
うん、
まあ、これ完全僕のあれです、希望ですけど、
うん、
ネット通販が3分の1ぐらいになればいいですね。
え、ネット通販は3分の 1?
はい。
え、実店舗3分の2ってことですか。
3分の2ですね。
あ、それは意外でしたね。 あ、そうなんですか。
市場規模が大きいんで。
はいはいはいはいはい、はい。
うん。
あわゆくばネットから卒業しちゃおうかなみたいな。
あ、いや、まあ、卒業しないと思います
いやー、川下さんいなくなっちゃったら寂しいっすもん。あ、そうなんですか。俺、意外でしたね、でも。
あ、そうですか。
うん。もう、ネットでもう、とことん やっちゃう人なのかなと思ってましたけど。
あー、いや、まあ、ただ、
うん。
ライン、まあ、ネットは強くありたいのはありたいよね。
ま
あ、だけど、やっぱり、オフラインの方が売り上げは上がるであろうと。
そのうちあれですか、川下さん、実店舗作っちゃうんですか
実店舗は、物販ではないですかね。
ああ、そうですか、
うんうん。
アンテナショップ的なものを作るとか。
うん、まあなんかそういう、なんか普通の感じはしないと思いますね。
ああ。
うん、普通に売る感じは。
なるほど、なるほど。
全然儲かんない。
でもオフラインを3分の2まで増やすんだ、すごいな。
希望ですよ。
いや、まず社長がそう言っとかないとね。なるほど。うちは全然リアル店舗は考えてない、実店舗考えてないですもんね。
ああ、そうなんです、
ね。いや、なんかそっちめんどくさそうだなっていう単純に思ってるだけで。あの、ちょこちょこあるんですけど、
うん、
なんか委託販売してくれないかとかってちょこちょこ話は来るんですけど、委託販売はなって思っちゃうし、で、結構やっぱり、値段も叩かれちゃうんで。
そうですよね。
で、委託販売の上に値段叩かれて何も残んねえじゃんって思っちゃうし。
あ、それはそうですよ。
だからまだちょっとうちはできないかなって感じですね。
それって何掛けぐらいで言われたりします？作った商材とかって。
いや、実際のところも何掛けとかっていう話まではいかなかったんですけど、なんかは、あの話だけちょっと上がってきて、で、まあ、かけつまではまあ言わとこなかったんで、で、委託販売で、で、今よりもちょっと安くみたいな感じで言われたんで、今よりっていうか、ある程度その価格合わせてほしいみたいな、来たんで、ね、それほどうちも資金あるわけじゃないですから、厳しいなと思って。逆に卸価格を上げたらね、向こうも販売価格が上がっちゃうわけですから、そうするとまた売れなくなっちゃうでしょうし。
そうですね。
だその辺はちょっと難しい。買い取りだったらいいかなと思うんですけどね。
まあそうですね。
買い取りで返品なしで。でも、まあ、そういういい条件はなかなかこっちには来ないから。
まあ、ないですよね。
ないですよね。
買い取りで。
だから、まだ全然そのリアル店舗、実店舗の方は、ちょっとないですね、自分の中で。
なるほど。
まあ、確かにね、川下さん言うように、市場はでかいから、全然、ありっちゃありでしょうけどね。
そう、アパレル系とかやったら特にね、いいと思いますし。
そうですね。もうちょっと頑張ろう。ネットで。で、川下さんの成功を見てからちょっと始めようかな、じゃあ。川下のノウハウを教えてもらって、ちょっと。コンサル料を払って川下さんに教えてもらおう。
はい、音声の途中なんですが、 今日の物販ラジオはこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、どうぞ楽しみにお待ちください。今日はありがとうございました。失礼します。